ムスカ大佐だ。パソコン教室、スマホ教室を依頼するなら、II パソコンにしたまえ。講師を派遣する。割見て @gmail.com までだ。見える。見えるぞ。
まさにかさしです。
藤井純一です。
カーズ SP のカーズです。
はい、というわけで、最後に。
はい。
はい。でございます。はい。はい。
本年もよろしくお願いいたします。
あ、そうです。本年もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい。我々3人の顔合わせとしては今年初。
そうなんですよ。
まあ、年に4回しか。
はい。確かに。
合わないんです
けど。季節の移り変わりとともにっていう。
はい。
なんですけども、カズさんは1回ね。
あ、そうです。僕は編集室に1回出てますんで、2度目ましてですね。
はい。はい、今年もよろしくお願いします。
はい。
ということなんですけれども、
はい。
メールをいただいております。
ありがとうございます。
エミコ・イン・パリ記者から
いただき
ました。はい。サイド B 宛て、のてみた B のお三方、ごきげんようと。
ごきげんよう。
フランス在住、エミコ・イン・パリと、申します。
あ、ボンジュール。
おぉ。
本当に。
海外の方が聞いていただいてるんですか？
本当に。だからそうですね。フランスに住んでらっしゃるエミコ記者。
すごい。
へぇ、
そうですね。ちなみにこれ、日本時間で、12月31日に送られてきてます。
ちょっと時差とかわかんないですけど。
届くのだいぶ遅れました
ね。すごい。あ、でも、多分、だから去年の、勝手にアカデミー賞を多分聞いて、送ってきてらっしゃるみたいで。
なるほど。
3ヶ月に一度の楽しい番組ありがとうございます。お三方の声やストロー系の音で、日本の季節の移り変わりを感じています。そう、やっぱり海外に住んでらっしゃるから、
は
いはい、やっぱりお花見とか、
はいはいはい、セミの鳴き声、
はい、
そう、
は
い、そういうのはね、なかなか普段では聞けないかもしれないのをここで味わっている。
じゃあ、外収録って意味あったんですか？
意味あったのかもしれないです。はい、ところで、昨年の大晦日に配信された今夜決定勝手にアカデミー賞2025を拝聴しました。松崎住職、カーデスピーのカーズさん、それぞれのらしい発表は素晴らしいものでしたが、藤井二十一さんのあのひよったあれは何ですか？
ひよった。
ひよった。
そこは2025年ランジェリー賞の発表でしょうが。料理？はぁ、あ、
はぁ、あ、ってなんだ。
藤井二十一さんの本業は知りませんが、熱文字的には、下着にうるさいおじさんの印象しかありません。
ちょっと待ってください
。はっきり言えば、がっかりでした。2026年は日和らず、下着にうるさいおじさんとしての活躍を期待してます。お三方、今年もよろしくお願いします。
僕の本業って下着にうるさいおじさんなんですか？
本業は知りません。
本業は知りません。まあ、その流れ的に言うと、下着、ランジェリー関係の方だっていう認識で、よろしいですかね、このパリメリエミコインパリさんにとっては。
ああ、だから下着を喋ろう。うるさいおじさん。
そんなに喋ったかな、下着のこと。あんまり聞きないんですけど。
いや。
いや。
おいって今そう突っ込みが入りました、うん。聞いてる人から。
本当ですか。
何まともなふりしてんだろう。何社会人になってまともであることが是とされてきすぎてないか。
本当ですか。
うん、
ああ、なんかちょっとその辺でもしかしたら守りに入ってんじゃねえのか、お前と。
うん、
もう、こう、部下もでき、と。
そうそう。
守るべきものができ。
あれですよ、同じような内容をね、
はい。
悪玉おじさん記者からもいただいてまして、
ああ、よく
ね、いただいてありがとうございます。
はい。これね、うちら3人に、3人だけそれぞれにね、
あ、そうなんです
ね、いただいてて、はい、結構メール文面自体はちょっと長いん
で、はい、あ、ありがとうござい ます
、ね。
なるべくね、短い方が読まれやすい。
はい。
こういう番組。
そうですね、結構かいつまんで読みますと、藤井さんへのお願い。
はい。
買って、 どういうわけか、俺はサイド B で下着担当みたいになっちゃってるんだよなぁ、などと、すっとぼけたことをいつまでも言ってないで、早く腹をくくって下着の話をしてください。下着のことを調べていたのは昔の話で、最近はそんなことはしていない。とごまかしたりと、まだどこか迷いが見えるというか、潔さを感じません。若さなのかなみたいなことを、ね、
あの、今めちゃくちゃ恥ずかしいです、僕。めっちゃ恥ずいですけど。何なんだろう、この感情。恥ずかしい、そんな風に見えてたんですね。
うん、あの、中二病です。
中二病ですね、完全に。はい、恥ずかしい。
そんなこと言ってたかな。
いや、そんなこと言ってたかなって言ってたかな。
そもそも下着の話を熱量高く始めたのは藤井さんだよっていう。
だから必要に迫られるってことあるじゃないですか、世の中。うん、だからここでは言っとかないと、下着の話しとかないと先に進めないってことは世の中往々にしてあるわけですよ。
下着の話をしないと先に進めないことがある、
うん、ありますとあります、もちろん。
往々に。サイド B でそんな展開ありましたね。
なかったでしたっけ。
本当かな。
あるんで、これはもう、そんなにか、
うん、あの
求められてはいるんですよ。
求められて
はいる。需要あると言ってる。
うん、需要ある。
なるほど。
ただ別に求められてるからといって、あれよ、求められてたことだけ出し続けると、ね、よく芸人さんで言う一発屋みたいな人の感じになっちゃうから、ちゃんと出す部分出して。
あ、もう決定してるんですね、出すことは。
いや、まあ、
出すことだけ。
もう、そうじゃなかったら、もう実力でねじ伏せるしかないみたいな。
そうですね。なるほど。だから、需要と供給をちょっと一致させようってことですね。
うん、か、もう下着以外の、ちなみに、悪玉おじさん記者的には、はい、藤井さんはアニメの中の料理を語るイメージより下着と純愛ものの作品を好むといったイメージが強いです。
もう中二じゃないですか僕。
思春期
真っ只中じゃないですか。
どうですよ、今期の話ですね。ちょっと、マド聖兵のスレーブ2で2期で3ホックのブラを見ると、胸の大きな子はブラのホック数が多くなる。これは藤井さんが教えてくれたことだ。藤井さんありがとう。と今でも心の中で俺を言ってるそうです。
じゃあベストキットのこれは窓拭きが技のあれになってるみたいなことじゃないんですよ別に。
真剣ゼミでやったところ
だ。やったところだ的な
みたいなことだ。一応
予習バッチリってやつですか。
助けにはなってるみたいです。
じゃあよかったです。人のためになってるから。
なんで今後もあったら出してってもらえれば。
そうですね。結構少ないんだよな、案外。なんですかね、僕、思うんですけど、ちょっとだけいいですか。
はい。
こう、昨今の流れか、二極化してると思うんですよ。下着か下着じゃないかってアニメって。
下着か下着じゃない
か。俺か俺じゃないかみたいな話。
違います。
ローランド的な話です。
俺か俺以外か。
俺か俺以外か。下着を見せるアニメっていうのはもう下着に特化したアニメになってくるんですけど、それ以外って、もう一切の下着を排除するんですよ。やっぱ、いわゆる昨今の規制だったり、
うん、
コンプライアンス的な、そういう波音に乗ってるのか、やっぱり、そうなってくると、やはり、こう、アクシデント的な、こう、下着、パンティ、ブラっていうのが、我々としては結構いいわけですよ。
求められてる。
はい。それが少なくなってくると、だから、ほら、パンティだよって見せられても、何もない、来るものはないわけじゃないですか。
まあその物だけ見せられてもっていう、うん、
ですよね。
でも前からそうじゃなかったっけ？そんなことないかな。だいたいなんかパンチラーシーンがあるアニメって
お色気じゃないけども、うん、着替えシーンがたまに出てくるっていうのは昔は確かにあった気もするけど、
あ、そう
か、最近もあった気もするんですけど、これちょっとあんま覚えてないですよ。
僕この間転生ダイナの王子見直したんですけど、
うん、
時折見せるパンチラがすごくいいんですよね、
うん、
あの作品。
お色気で売っていない作品の。
バトルシーンとかでちょっとチラッと見える純白の白のパンティとか、はい、これはすごくいい。非常にいい。ということで、僕から伝えられることは。
まあ、それはそれとして貴重な意見ですよね。
はい。
まあ、そういうのに出てくるのが一番。
一番いい。
だから、 エロ漫画雑誌に載ってるエロ漫画よりも、ジャンプに載ってるちょっとエッチな漫画の方がエロく感じるみたいな。ちょっと
興奮する的なこと
ですかね。
はい。
はい。
うん。僕、10価値なんですけど、どっちもいいかなっていう。
ちゃんと。ジャンプもエロ同人だと思って
る。まあまあまあまあ。講義の意味でね。
はい。
もうね、チャンピオンなんてもう、
すごいですね。
とんでもない。
すごいですね。
怒られる。
いやでもバキはやっちゃってますからね。ね。
で、サガですから、
ね。サガで、はい。それだけで一巻出てるて、
はい。ちなみに、悪田王子さん記者はですね、そのカーズさんの、先立っての長いメール特集のサプライズ出演お疲れ様でした。とても面白かったです。
ありがとうございます。
カーズさんはエッチなアニメ語りだけでなく、真面目なアニメ語りも実は得意なことが徐々に浸透してきて、とても嬉しく、最初その辺でしたよ、ね。
そうでしたよ。
はい。僕、その立場じゃありませんでした。
うん、最初、
だったはずなんですけどね。
最初、ラノベの話でしたよね。
一回目は、一回目の登場はラノベの話を真面目にしていました。
だよね。みたいな話もね、いただいておりますんで。
まあ、ちょくちょく、また、もち達夫さんに声かけられた時には出たいなと思ってます。
うん。
はい。
そうですね。僕もね、達夫さんから連絡来るんですけど、収録の2時間前とかね。
あ、そうです。
あるある。
僕もそうでした。
はい、編集長あるあるです。
ブラック企業みたいな。
本当そうですね。
これ、就業間際にこれやっといて、ね。感じのね、連絡をいただいております。
無理ってやつです。
そうですもう無理なんでね、なるべく早い連絡を編集長にお願いしたいんですけども、その私にも、悪田萌一さんに来たからね、
はい、
いただいてまして、
はい、
グノーシア特集解説会をやっていただき、視聴ポイントのレクチャーをしてもらいたいですと。グノーシアね、
はい、
ここに、まあ、連続ツークール。
連続でやってます、
ね。はい、やってます。私のグノーシア視聴法は、とっくに推理パートの部分は理解することを放棄しており、
うん、
ひたすら SQ ちゃんとコメットちゃんが出てくるのを待つという言い方です。ですから、主人公のユリが、そうか、わかったぞ、的な推理で確証をついた時も、全くピンと来ていません。ですが、グノーシアのすごいところは、全く理解をしようとしていなくても、おぼろげに内容が伝わってくるところです。グノーシアのゲームもやり込んだ勝利さんなら、さらに興味を引くような裏話を持っていて、より作品を深く知ろうとするきっかけを与えてくれると思うのです。という感じで、まあ、なんとなく見てる人にも、良さを伝えてくれないか。
うん、この人と大体一緒で、
はいはいはい、
キャラクターが魅力的なすぎるあまりに、うん、僕も推理を放棄してて、うん、毎回犯人が変わるんで、何せ、うん、推理のしようがないんですね、うん、アニメ的には、うん、だからゲームは違うんでしょうけど、うん、なので僕はもう単純にもうキャラクターを見て楽しむとしてすごくよく楽しむ、う
ん、はい、はい、いや僕もゲームなんで、うん、自分が推理しないとたどり着けないみたいなの一方、アニメは推理してる人を見るじゃないですか。だから、どうなんだろう、みんなの中で、例えば、コナンとか、金田一少年とか、
はい、
アニメで推理物を見るときって、推理してるのかなとかもちょっと思ったりとかもして。
その二つはするんじゃないですか。
しますね、僕も。
でも二つならばね。
でも結構、コナンの映画って、
はいはい、
推理どうこうとか犯人どうこうとか、まあ、あんまり話題にならなくないですか。
ここさ最近だと特にアクションシーンがどうの
とか、誰かと誰かがくっつきそうでそうそうそうみたいな感じのところが見に行ってる。だから俺も基本的に推理はしないので、
あ、そうな
ん、はい、だから、あ、この役職をこう使ってるんだなとか、
うん、
ゲーム内に出てきたこのキャラがこの役職にいることで起こるイベントとかをこう消化してきたんだなみたいな楽しみ方はしてるんですけど、だからこの見方でいいと思います。
うん、はい、なるほどね。
ちなみに僕は、ジナとステラが好きです。
ああ、いいですね、
はい、
ジナいいですね。
ジナのね、あのけなげな感じ。
そうそうそう
そう、そして、ステラのあの、早見沙織ボイス。で、これいいのが、ステラっていうのが、言ったら、あの、船の、なんか管理を担当してる、要は、のが、なんか人型をしてるだけなんですよね。
うんうんうん、
だから、艦内のアナウンスとかも、あれ、早見さんじゃないですか。
うんうん、
だから、二つ、早見さんを楽しめるっていう。
なるほど。
はい。これが人型になるとこうなるんだ、みたいな。
うんうんうん、
で、あのなんかちょっと尽くす感じ。たまらないです。
たまらないです。
あとみんな服が特徴的で、すごい服着てるっていう。
あのセンスすごいですね。
これ一人一人にやって、太もものなんでここ空いてるのみたいな。
いや、あれだけミラーになったら、うん、ああいう風が可愛かったりするんですよ。
ね、多分そう。だから、あの、キャラクター可愛いで、僕も基本的にアニメ見るのはもうあのキャラクター可愛いで見てますし、うん、まあ僕も、だってアニメは好きな女の子と出会うための合コンの場みたいな感じの、
ね。合コン
合コンの場、ナンパの場だと僕は思っているので、だからこの見方でいいと思います。その中でストーリーがどう展開していくかだけでいいと思うので、はい。なので、アニメの見方は合ってます。はい。
最近って言いますか、特にまあ、キャラクターに対する推しっていう文化も、
うん、
浸透してきましたし、
うん、
だからそれでいいんですよ。だから、キャラクターメインで楽しむ人生でいいんじゃないですか。
うん。うん、いいと思います、うん。はい。という感じで、すいません、全然、こういう魅力があるようなんて一口も言ってないんですけど、これで良かったでしょうか。はい、っていう感じで、ちょっと私のアニメの見方みたいなことを喋ってましたけども、
はい、
それの頂点にいるのはカンさんという。
ほう。
アニメを見るのは恋をするために見ている部分があるという。
僕は初恋を何度もやり直してるんで、3ヶ月に1回やり直す人生なので。
本当に愚弄者みたいなループものみたいな、ね。
ループです。
毎回。
だから、だいたいその、終わり時期あるじゃないですか、6月とか。
はい、
かああいう時は、愚弄者でいうピシューカシャーとこう、ピシュー
カ
冷凍されるあの感じ
で。オールドスリー。
起きてるわけです、
毎回が。
そうそうそう。で、次の翌と、翌月になると、またいっぱいアニメが始まって、はい、またそこで目覚める。はっって目覚めて。楽しむって。
シュタゲグノーシアルート。
そうですね。う
ん、ね。もう、カンさんはもう円環の中に。
円環の中に喜んで入って、出る気ないって。このループから抜け出すんだじゃないんですよ。
はい、
抜け出す気ゼロ。
抜け出したくない。
ない、ね。アニメの女の子たちと仲良くしたいよ、
ね。はい。そのカンさんなんですけども、ね、その3ヶ月に1回カンさんの、
そうですね、
初恋を聞いているということで、
はい。
じゃあ、ここでちょっとお待たせしました、皆さん。
はい。
カンさんのね、前期の初恋をちょっとお伺いしようかなと。
はい、これ101人目でいいんですか、これ。102でした
か。あれ？
あと、前回が、だから半年前がちょうど100になります
。あ、そっか。
で、前回が。
約2か3かな、じゃあ。
ですかね。
だから、一つの、時に二人選んでる
パターン、
確かパターンもあるので、
はいはいはい。
だいたいそのぐらいですね、じゃあね。
うん、
じゃあ早速いきますね。
はい。
2025年の秋アニメ。
はい。
僕の彼女なんですけども、
はい。
とわの夕暮れ。
とわの夕暮れ。
はい。
はい。
アモルさんです。
おー。
とわの夕暮れのアモルっていうですね、まあ少女。幼い女の子が出てくるんですけども、
はい、
いわゆるこう三角か三角関係でいうところの、いわゆる負けヒロインポジションなので、主人公の代わりに俺が幸せにしてあげたい系っていう、カーズ何パターンかある、初恋のうちの、割とゴンブトな一パターンなんですけど、強い大ゴンパターン。
ゴンブト？
ゴンブトな。割と僕の中で鉄板のこう、
はいはいはい、
なんか作品の中で幸せになれない女の子を俺が代わりに幸せにしたいパターンなんです。
だから結構、その方が結構入り込めますよね、好きなキャラとして。
そう。
入り込めます。この子と付き合いたいとかって思う気持ちが。
思います。
なります、ね。
そのパターンが一番強いかもしれません、
僕は。わかります。はい、非常にわかります。
まあちょっと見てない方に向けてざっくり説明するんですけども、
はい、
まあ主人公のアキラと男の子がいて、まあ現代から、タイムリープと言いますか、まあ、眠りについて200年間ぐらい眠りについて、うん、まあ、目覚めて、で実はガラッと世界が変わっている中で冒険する話なんですけども、うん、でそのアキラはもともと眠りにつく前に婚約者でトワサって女の子がいるわけですね、
はい、
うん、でまずそこでアモルはアモルの方に恋心が向くことはまずないわけです、
うん、
その上に、さらにその、眠りついて目覚めた後に、夕暮れっていう、トワサと同じ顔したキャラクターが出てくるんですよ。
はい。
で、なおさら、目がないわけじゃないですか。恋が、成就する目がないじゃないですか。 しかもですよ、これちょっと後半の展開のネタバレになりますけども、アキラと夕暮れが寝たきり状態になって、その間7年間ずっと彼女を世話するんですよ。アムロちゃんがずっと寝たきりの2人を世話したりとかして、で7年経つんですよ、うん、そしたらめちゃくちゃいい女になってるんですよ、うん、グラマーな、はい、おっぱいも大きい、もう、はい、子供を産めると俺の恋愛対象っていうか、はい、俺と結婚してもいい年齢になってきてる、よしよし、
罪に問われない年齢
そう、うん、逮捕されない年齢になったと。でそれで2人が目覚めるんですよ、7年後に、はい、するとですよ、このアキラと夕暮れが若干こうイチャイチャというか意思をなんか通じ始めてるんですよ。こうますます居場所ないじゃんっていう、
うん
うん、で結局そういうところをアモルちゃんはまあ、悪いやつに狙われちゃうっていうのが、まあ、クライマックスの展開になるんですけども、うん、かわいそう、本当にね、不憫、
いわゆるその昇進のね、
そうなんです、昇進を疲れる、
疲れてっていう、そこにいたのがカールさんだったら、
ここに俺がいたらね、4人目の人物と、メインキャラクターとして。
ね、
公式サイトで4番目に僕が並んでるんですよ、僕の顔がこうやって。
結構な上位の。
上位のポジションに僕いたら。
メインキャラにいたら、そんな展開にならずに済んだのに。そう。ラッキースケールに追われたのに。
そうなんです。そもそもこの作品の、その200年後の世界って、エルシーっていう結婚制度になっていて、多分多彩なんですよ。
うん、
確かに、
はい。
別に男何人、女何人でも、うん、いわゆる家族になるっていう、うんうん、それが当たり前なので、別に3人でええやんと思うんですよ。
うん、うん、確かに。
アモルちゃんも3人でいいじゃんって言ってるんですよ。
うん、
だけど、主人公が逃げ切らないと。てめえっていう。何逃げ切らないタイプ取ってんだよ。
その制度ではないところから来てるわけですから、ね、
そう、まあまあそうなんですけど。
あれですね、最近なかなかなかった、その、恋愛物の主人公にイラッとしてる人
って。ああ、はい。僕、心ほんと狭いなと思いました、マジで。多分このアニメ主題はそういうところにないんでしょうけど、まあでもね、結構でも、まあ愛とか、そういう一応大きいな、テーマはある中での、中で、なんかそこだけが僕、主人公に対してはイライラしながら、
まあだから現代の価値観そのままでその世界に行っちゃったから、うんうん、やっぱりその一夫一妻制というかの形がも
う
こびりついてしまってるっていうね。
でもね、順応してもいいと思うんだよ。
誰に言ってるか。
主人公が。
そうだな、ね、だってカーズさんがその世界にその要は、コールドスリープみたいな感じで行ったら、あの何人とも結婚していいですよ、付き合っていいですよ、
えいいのって言った、
ね、
マジで
100何人いるわけ
ですよ ね、 です
ね、今までに、
そういや今そう、今までのずっと歴代の彼女たちも違う世界線って言いましたけども、一緒の世界線でなんかみんなでこう交わるのもいいですよね。
だから、ちなみに今、あれ、熱文字マニアさんでね、
はい、
書いていただいてます、カーズ歴代初恋キャラね、
はい、
書いてても、先代、第101代が、アラトナギさんだったということで、
はい、
だから、やっぱりおっぱいというか、やっぱり、
ああ、
おっぱいなんですかね。
そこ行っちゃうかな、やっぱな、外見的には。
でだから、またね、ナギさんはね、その、巻き拾うとか、そういう、ね、あれそこにいないキャラクターではありますが、うんうんうん、
っていうかそういえば、うん、このトワさんも夕暮れもあんまり胸ないんですよ、うん、そこでも勝ってるんですよね、うん、アムルさんは、
う
ん、だそういう意味でもいやちょっとこれ一応やめてやめてやめて18禁のいや、しゃぶりたいなって言おうと思ったけど、やめた、う
ん。はい。じゃあちょっと、マイク止まってから、ちゃんと僕と藤井くんの責任も、はい、はい、聞きますんで。なるほどね。
そう
なん
です。はい。やっぱそうですね。やっぱおっぱい大きい子はやっぱ弱いですね。
うん。バブミと言いますか。
バブミでおぎゃりたい。もう一本アニメは、まあ面白かったアニメとしては、笑顔の絶えない職場です。
はい。ありがたい。
これちょっと触れておきたいなと思いまして、ほぼ女性しか出てこない、いわゆるまあ友情ゆり的な感じなんですけども、ね、まあ主人公は女性の漫画家さんなんですけども、二見奈々って名前なんですけど、
はい、
で、彼女が、まあいろんな女性との、まあ友達関係とか仕事、まあ主に仕事関係なんですけども、うん、そこはね、非常にちょっとゆりゆりしくて、よかったです。
あれは、ユリハーレムみたいな感じになってますよね。
ああ、うん、
本当に確かに。
なんかみんなで、なんか同じ部屋で集まって、ね、みんなが好き。
そう。
本人はね、どっちかというと、その、まあ、陰キャというかなというか。
メンタルが弱くて、うん、
弱々でね。
すぐに、そう、ポメラニアンみたいにグズグズっとなっちゃうんですけども、うん、なんかそこをみんなでチヤホヤするっていうのがね、うん、たまんなくて。ま
あ、その、ぼっちちゃん系のちょっとみんなから、
ああ、そうですね。
チヤホヤされる。
系統は、
系統一緒ですね、陰キャでってところ。
まあ、ジャージの色が、ちょっとピンクか。
確かに。その違いです。
そういう違いかもしれないですけど。
担当編集さんが、うん、クール系の美女なんですけども、うん、まあ、その人も割とその表情が顔に出にくいタイプなんですけども、うん、まあ、実はかなり気にかけていて、他の、編集さんからうちでも描きませんかって言われた時に、完全に浮気されたみたいな嫉妬を燃やしたりとかして、完全に彼女面だなと思って、たまんないです、あのシーンは。
本当嫉妬でしたよね。
そうそう。
寝取られる。
まさに。やばい、粉かけられてるのはっていうのもありつつ、家帰ったら、その、友達の妹がアシスタントでいるんですけども、うん、もう奥さんですよ、もう。
ポジションの時は制裁ですね。
制裁です。制裁ポジで、なんかそのあたりよくできた奥さん感も、まあ、満喫できるし、はい、なんか本当にこの辺も非常に面白かったんで、ちょっと、置いときたかったんですよ。
手がたいは良かったですね。
最後まで素晴らしかったです。
はい。
はい、
というわけで、ね、世の中の漫画家さんみんなあんな感じなのかな
って思いました。偏見入りますよね、結構。
みんなあんなに可愛くて。
確かに。
編集さんもみんなあんなに綺麗で。
ね、で作家さんをチヤホヤしてくれて、優しくて。
ゆりゆりしてて。
ね、
あと、ニューゲームの、ね、ゲーム会社ってこんなに女の子がいっぱいなんだって思ってた。あの頃をちょっと思い出しました。ぜひね、はい、前期の振り返りでございました。
熱文字。
2026年1月からのアニメ新番組全部見てみた件サイド B 略して乗ってみた B
句読点が多いな
それ全くついていけません、うん、
ちょっと打ち合わせもなし急に始めるのやめてもらっ
ていいですかちょっとこれあれ2026で合ってるよなっていう
探り自分の記憶を探りつつ
だったからちょっとゆっくりになってしまいましたがでも細切れの方が素材として切り抜きやすいかもしれない
これがどこぞで
まあでもね我々も新前件に対抗して、
はい、
サイド B をやっているということで、新前期はもう配信、はい、これ収録してる時点でもう配信
されてますね。されてます。
はい。何を、どういうランキングになってるのかっていうのは僕は全く、
うん、そうですね、この3人は。
はい。聞かずに、選んでおります。はい、なので、話の内容が、一緒の場合があります。
はい、もしかしたら、ね、
はい。はい。これマジであります。
割と聞き返すと、はい、そうなんです
よ。同じこと、結構同じラインのこと言ってるなっていう。
でも、同じ作品を見てるわけだから、
はい、それはしょうがないよっていう。
パクってないよってことだけは言っておきたいです、
はい。はい。ご了承いただければと思います。はい。で、ただ集計方法が、本家とは違いまして、各々我々3人がそれぞれ10個、今期放送されているアニメで好きなアニメを選びまして、その中から、3人が複数に2人以上選んだアニメのみ語るという、はい。そういう感じになっております。そうですね、もう本気みたいにその10作品、20作品、
20ですよね。
20とかやっちゃうと、もう、
疲れちゃう。
長くなっちゃう。長くなっちゃうし、いらんこと言っちゃいそう。
危ないね。たかが外れちゃう。
はい、もうありますのでね、絞っております。はい、それでね、その今期のアニメなんですけれども、
はい、
今回ね、少ないんですよ、撮ったの。
ほうほう。う
ん7つ。
お少ないですね。
一番少ないぐらいじゃないですか。
過去一かもしれないね。そう、だから結構好みがばらけまして、うん、だその中でも、この3人の中の最大公約数となるこの7作品。
はい、
を紹介させていただければと思いますので、はい、まずはその7作品、一気に、まずタイトルだけ読み上げさせていただきます。ご自論順になっております。1つ目、異国日記。2つ目、綺麗にしてもらえますか。3つ目、正反対な君と僕。4つ目、早々のフリーレン2期。5つ目、29歳独身中堅冒険者の日常。6つ目、姫様拷問の時間です2期。7つ目、魔王の娘は優しすぎる。はい、
これ過半数でロリ多くないですか。だってフリーレンも見た目ロリなんで、
はい、まあまあまあ、
ロリかな、
幼い少女。
そうか、
特に
ロリババアというか、
その後半4つというか、まあ3つでもいいでしょう、
はい、
ロリ枠がすごいなという。
だからまあこれ、まあちょっとあの中堅冒険者に関しては、
まあそうロリかって言われると
その辺も話していきますか、じゃあ、
はい、最後はあのめちゃくちゃロリーですけど、
はい、そうですね。そうです。
はい、というわけでね、はい、じゃあその、まずはロリミを払拭すべく一作品目ですね、
はい、
異国日記でございます。
はい、なんか最初に真面目な方を片付けようみたいな。
いや、たまたまたまたまで、これ本当五十音順で本当たまたま最初が異国日記になったんですよ。
ということにしておきましょうか。
看板だけ綺麗なタイトル。
はい、異国日記、異がね、あの異なるその、うん、じゃなくて、違う国と書いて異国の日記。う
ん、面白いね、これ。
いやすごいですね。
すごかったですね。買ったっていうか、まあすごいんですよ、毎週。うん、僕ね、やっぱ沢城みゆきさんの演技が、めちゃくちゃ痺れる。
いやすごいですよね、あれ。
すごいあれ。
あの人のやっぱこうなんか生きづらさを、うんうん、あの演技がなんかわーって言われた時にちょっと待ってとか言うじゃないですか、うん、あの普通って言われて、うん、うーってもだえるところとか、うん、本当にねグッときますね。
そうリアルじゃないかもしれないけどリアリティがすごくある、あの演技とあの声質のトーンのあのトーンですよ。その本当にリビングで喋ってる、人見知りしてる、うん、元の対話のトーンっていうんですか。
そうですね。
だから、喋ってるの聞いてるだけで、ちょっとこっちもグッてなっちゃう、
そうそう
気持ちというか。
たまに、うーってなるんですよね、あれ。なんか、エロいんですよね、でもこれ。
え、
あ、スケベです、スケベです。
ちょっとエロい。
エロい？
エロいです。
あ、そう？
ちょっとエロさを感じる。僕、ちょっと、なんでしょう。生活感のあるとまで言わないですけど、なんて言う、ガシャッ、カサッとした声、なんて言うんですか、これ。うん、まあ、低音ボイスまではいかないですけど、うん、それ系の声好きなんですよ。うん、に、なんかそこにエロさをちょっと感じる。
あ、だから作ってない素の声っぽい感じ
が、なんかすごいエロい感じ。
はぁ、そう。
好きなんですよ。
まあ色気は、あ、どうなん、まあ色気ないのがエロいみたいなことなのか。
そうなんですよ。
普段の下着がエロいみたいな。
あ、そう。それ、マジでそう。
なるほどね。でもまあわかる、わかる、わ、
うん、
かる。
ブラトップが、あの、ユニクロのブラトップがエロいみたいなことです。
それ、
あ、生活感が出てるから、
うん。うん。なるほどね。
はい。
まあね、芸作の山下智子先生もね、結構、
BL
のね、会えたりとか、うん、あとまあ一般向けなのが、あの、ドントクライガールとかで、ね、あの、結構、まあ、尖ったというか、まあ、エロに行ってもおかしくないような内容では。
うん、多分滲み出るエロ気がある。
ただ別にストーリーとか内容自体がエロくないから、
全然
いい。全然もう、そこにエロさは皆無だし、むしろちょっときつってなるんですけど、うん、その分だからその声のなんか良さが立つ。
なるほどね。
すごいなぁ。異国日記にエロさ感じてる人でもいるんです
か？これは多分サイド A と被らないと思
います。異国日記というか沢城さんにエロさを感じてるんですかね、もはや。
中の人みたいな。うん、僕、あの、うん、異国日記って、あの、回想シーンとかになった時に、うん、あの、 そこ例えば居酒屋で喋ってる時にその居酒屋に座ってる体でその物語が、
はいはい、
だからこの異国日記っていうタイトルになってると思うんですけど、なんかあのあたりこうなんか漫画力なんですけど、それは、あの辺の見せ方というか演出ですか、はい、あれはすごく面白いですよね。
だからなんかそういう演出とかそういう演技とか音とか見るとやっぱりその漫画もいいけど、だからこういうアニメを見てる意味みたいなのが、う
ん、ありますね。
ちょっと見えて
急に砂漠になったりとかするのって、うん、多分アニメであのカラーだからこそのウォーっていうのが出てきますよね、うん、あれは。
でちょっと砂を踏みしめるちょっとギュッ
そうそう
だったりとか、
いやー本当アニメいいアニメ見てるわーって感じするんですね、これね、
うん、だからよくあるじゃないですか、そのおすすめのアニメ、アニメ好きだから、はいはい、好きなアニメなんかおすすめのやつないって言ったら、僕今期だとやっぱり真っ先に僕異国日記、
そうですね、
あります。
相手が誰でも
すごい説明やすい、
うん、うん、か人見てあここまで踏み込んで大丈夫だなって思ったらもうちょっと踏み込んで別のやつ言ったりするんですけど、まず一歩目は異国日記かな。
今面白いのなんかあるって聞かれた時に言えますよね、これは
言える。他のが言えないとかじゃない
です
か。
そうですよ。そう、なんか今の話の方向性が。
うん。
他のがダメと言ってるんじゃなくて。
普通にお堅い職業の人、うん、お堅い性格の人にでもおすすめやすい。
そうですね。万人におすすめできる感じですね。
はい。異国日記。
そうです。これ創作が好きな人はぜひちょっと見ていただけ
ね。ああ、創作、なるほどね。
うん、不動産屋の弁護士かなんかの人は、なんか、まあ小説とか全く読まないんです。物語を必要としない人がいるんですかとかいう回とかあって、うわぁ、わかると思って、うん、ああいうなんか全くね、こう価値観の違う人と出会った時の、うん、あの戸惑いとかもまたすごく痺れるんで、うん、ぜひ見るべきところいっぱいあります、これ。
そうですよね、なんか説明ゼリフとかじゃないそのキャラクターを表すちょっとリアクションとか、
うん、そうですね、
だから本当は多分ストーリー上は特にいらないようなセリフとかも、だからこのキャラクターを説明する上でいるんだろうな、うん、これとかなんか思っちゃう、と見るたびになんか心現れるともちょっと違うな、
違いますね、
なんかでも見てよかったなって思う
で。でも違う、僕人生を追体験してる感じはすごくします。
ああ。
なんか、この人の人生をすごく、なんか、なぞって生きてる感じを味わえて、没頭してるっていうのかな、だから、没入してるというか、はい、なんかそういう面白さありますね。
はい。というわけで、一つ目、異国日記でございました。
はい。
そして二つ目、綺麗にしてもらえますか？
いやー。
真面目な。
真面目な。
いや、ご本人は真面目に仕事、仕事、お仕事アニメ。
はい、お仕事アニメ。
でござい
ます。はい。
え、何が何か何か
問題の
何か
皆さん何か問題でも
誰も何もまだ言ってないですよ。
そう、クリーニング屋さんのね。
そうですね。記憶を、3年ぐらい前に記憶をなくした、あの美人のクリーニング屋さんのお仕事、
はい、
あの漫画が原作なんですけど、まあアニメですね。
はい。というわけで、こちらね、なんとメールをいただいております。はい。はい、イルカホテル記者ですね、サイド B の皆様ごきげんよう、イルカホテルと申します。
ありがとうございます。
新年早々思いました、
うん、
皆さん綺麗にしてもらえますか、好きそうだなと。
いや、
見始めてすぐサイド B 案件だと思いメールしました、
うん、
ヒロインの黒髪リボン、清楚っぽい胸部のパイスラなどなど、童貞を殺す要素満載です。金目クリーニングの匂いだけでご飯3杯食べられます。おかわりお願いします。さすが服部充先生だと思いました。
わかる。
はい、
僕の中でエロじゃなくてフェチなんですよ。
あ、
その、はいはい、なんかうなじだとか、この前海で泳いでて、
はい、
金目さんが、
うん、
どこで着替えるのかと思えば物陰で普通に 水着脱ぎ出すんですよ。
そう、あれやばかったですね、
うん、やばいです、大丈夫これみたいな。
いや、そう、普通にその競泳水着みたいなの着てた、その熱海が舞台で、
う
ん、
そうですね、
海の中でわーっと泳いでて、そう、なんかその砂浜崖道路 みたいな感じだから、
熱海の街並みというか、あそこですよね、う
ん、
はい、
だから、コカリになってる、では、カリになってるんですけど、ここで、水着を、
周りをキョロキョロしながら、水着をガバッと脱ぎ出して、
いや、俺、これ、三平さんとかでやってる、その、二次元再大使のヘルスとか言ったんですけど、これ、正面すんじゃない
で、
いやマジで、ノションするぞと思って。
ノション、うん。
で、キョロキョロ見て、こう、しゃがんで、
上の方からね、やり始めるからね。
と思って、びっくりして、そしたら、ああ、着替えてたの。うん。マジ、あれ、ミスリードじゃないあれ。
ノションだと思って、だそっちの方にリードされてる人はいるってことですよね。
いる。その後、俺とミヒラさん、マジで同じ意見だった。
すごい。3分の2が。
そう。だからね、その。
フェチじゃなくて変態じゃ
ない。いや、フェチ、フェチ。これはフェチ。
プレイです。
フェチ。
プレイじゃプレイって。
いや、誰かにやらされたり、誰かに見てもらいたいんだったら、フェチ。
うん。プレイじゃなくて。
プレイ、いや、プレイ、プレイだし。
そうそうそう。
これはフェチ。いや、これはすごいよ。
すごいですね。
すごい。なんか、他にもね、その毎回入ってるそのお風呂のシーンだったりとか、
あ、そうですね、お風呂好きなんですよね、金目さんがね。
あと何かにつけてちょっと谷間を見える感じ、ね、
で男子高校生だったらやっぱね、キュンときますよね。
来る。あんなちょっとあの優しいお姉さん、
そう、結構隙が多いんですよ、その、水着脱ぐしもそうですけど、ちょっと隙が多いんですよ、彼女はね、うん。そこがまたちょっと。
ちょっと居眠りしてるところ、寝相悪いところ、
そうそうそう。
そうとか、うん。
これちょっと多分僕、見方が結構もう、多分お二人ともしかしたら違うかもしれないですけど、怖いんですよね、これ。若干。
怖い？
なんか、僕原作全く読んでないんで分かんないんですけど、うん、要は3年分の記憶がない。
ない。
ない。
っていうところが、いつかそこで裏切られるんじゃないかと思って。
あ、なんかそこに秘密と言いますか、ちょっと暗いものが、要素があって。
裏切るって どういうタイプの？
だからなんかそこで、なんかものすごい暗い記憶をなく、自らなくして、記憶を消したいような出来事があって、今、こうそれをなく記憶なくした上で今がある、うん、でそれをだんだん思い出してって、だんだん塞ぎ込んでいく金目座になってくんじゃないかと思って、
あ、鬱展開になる、
鬱展開がもう怖くてしょうがなくて、僕、
なるほどね、あ、まあ、まあ可能性としてはなくはない。
あと何でしたっけ、この間なんかてかめちゃくちゃよく寝るじゃないですか、金目さんって、うん、椅子から転げ落ちて寝てた時あったじゃないですか。
あったあった。
そんな寝方あると思って、いくら疲れてたとて、机に突っ伏して寝るならまだしも、椅子から転げ、そう、もうちょっと怖いわと思って、
それ怖いかな、
あれ、なんか病気とかもあるの、もしかして、
あー、なるほどね、
そっち系もあるの、
そっち系もね、なるほどね、
なんかそれを気にしちゃって、なんか怖いんですよね、若干。
あの日常もののお仕事かと思いきや、その記憶喪失って不穏な要素
を1個
盛るだけで、なんか気になる。
めっちゃ気になるんですよ、それ。
わかります。
それを早く片付けてほしい。早く綺麗にしてほしい。
結構ね、あの、服部充先生っておっしゃったじゃないですか、はい。この方、サンカレアっていうゾンビの女の子の作品が、アニメ化も昔されて
るんで、はいはい、
やられてて、はい、なんかね、それとも通じるものなんですよ。あの、記憶喪失の、あの、不穏な。なんか、不穏な、真っ白の中に一個そういう不穏さをポンと置く感じは、なんかサンカリアのあの、ゾンビ女の子の、あの、あれもラブコメではあるんですけども、なんかそういうの、ちょっとその、儚げな要素があって。
そうだった、はい。
今回も、あの、そういう意味では、ちょっと、怪しいですよね。
そうそう、
あの秘密めちゃくちゃ怪しいですよ、ね。
そう。でも、それを全面に出してなくて、
そうなんですよ。
ほんと、たまーに出るじゃないですか。
たまーに出て、たまにあとお仕事も系が出て、
そうですね、
基本のベースはなんかもう金目さんすごいみんなに愛される、
私これ初めてじゃないとか急に
言うじゃないですか、
何それっていう
とか、その
ざわついちゃう、
その地元の人たちにその昔の話とかしてて、私記憶ないんですってとか言うとちょっと空気壊すかなと思って、うん、はぁーみたいな感じで、うん、ふわっと濁して終わる感じとか、うん、 この部そういう使い方うまいなと思いますね。
そうなんですよね。
そう、確かに俺もおとぎの町のレナーっていうね、服部満先生の、はいはいはい、がね、結構ね、基本そういうフェチ系の、うん、あの漫画だったんですけど、なんかちょっと要素みたいな、不穏要素、不穏ってことでもない
んですけど、そうなんですよ、
あって
まあそれと結構海章まで遡るとあれもスクール水着だし、うん、割と今回の水着とねちょっとかぶって僕は見て笑っちゃったりしてるんですけど、
まあ、まあ、フェチはね、
まあまあまあ
すからね、
フェチは強いですね。
はい、というわけで、はい、あのサイド B 的な見方だけではない魅力も十分あるよという綺麗にしてもらえますか、
は
い、
ノションはびっくりしました、はい、ノクルかもって
続きまして、正反対な君と僕。
はい。
いやー、すごい。俺、もう1話で最終回かと思
って。おー、もうすごかった。
ね。
もう、
1話がすごかったね。
やばかった。もう、キュンキュンしちゃって、もう、ほん
な。なんか3回生1回その言葉聞いて
る。いや、やばい。
キュンしちゃって。
もう、手つなぐの、やばいって。もう最高でしたね、あの最後一緒に帰るの。
そのギャルっぽい女の子と、無口な、うん、ちょっとクールっぽい男の子が、うん、同じクラスで、うん、隣の席で実は好きなんだけど、なかなか言えずにちょっかいかけたりとかして、うん、逆に嫌われてないかなみたいな感じののがありつつ、そこまでずっと女の子視点だったのが最後ラストの数分で急に男の子視点になるっていう、あそこ、いや、
やばいですね、
演出すげえなと思った、
うん、
この演出の構成か、
あ、でもそうですね、
うん、すげえ、
この1話の構成完璧でしたね、あれ
だって多分あの1話、まあだからその二十何分、
うん
とかだけど、もう一本の映画でも全然いけるぐらいのね、
うんうん、
展開でしたもんね。
そうで、別に二人だけで展開されてるわけでもなく、クラスメイトの子たちとかもいて、うん、そこもなんとなく関係しつつっていうのもあるから、あれ素晴らしかったですね、1話の構成、
そっからのね、そっから、そうだから1話にして付き合っちゃった、
そうだから最近よくある、少女漫画とかでも多い、付き合うまでは早い、
うん、
でそこからをどうなるかを結構見せるみたいなパターンですよね、完全に。僕ジャンプラなんですけど、これ原作、
うん、
ジャンプラでも読んでたんですけど、でも本当にあ付き合うの早って思って原作読んでも、うん、結構そこからの展開もなんかこう、この主人公の女の子 の鈴木がこれなんかもう天真爛漫ギャルなんですけど、うん、もう結構ギャルギャルシーっていうよりは、明るい天使
ランマーキャラ、うん、っていう感じ
ですね。そうなんですよね。
ねやかな子みたいな。
なんで、それがまた見てて、全然ストレスないというか、すごい応援したくなる気持ちもあるし、
いい子っていう感じですよね。
めっちゃいい子。で、これ出てくる全員いい子。
ね、
登場人物全員いい子なんですよ。この周りの友達含め。あの、何でしたっけ、一番、あの、1話の最後の方で、すげえ友達、私めちゃくちゃ泣き出したシーンあったじゃないですか。このなんか谷くんにめっちゃひどいこと言っちゃったかも、うん、で私谷くんのこと好きって言ったら周りがお前言えよそれって、
うん、
お前なんか俺とんでもないこと言っちゃったかもしんないって言って、
うん、
であれがお前ら本当にいいやつだなと、
うん、
でこうみんなで後押ししてあげるじゃないですか、最高じゃん、うん、俺もこのクラスにいたかったわと思って学生した。
ああなるほどね、あのクラスに行って俺が馴染めたかなとかちょっと思っちゃうけど俺は思っちゃうけど、
あそこなんかでも派閥とかない感じが
確かに
ね、あのクラスって
ちゃんと体育祭とかでなんか
そうそうそう
クラスみんな
盛り上がってる
しそうな、
あれいいんですよね、これ非常にいいです、毎週楽しみ、
うん、本当日曜夕方ですかね、
はいはい、
正反対の君と僕のもう TBS の日曜夕方枠をもう担う、
うん、
全然ふさわしい、
強いですね、
もう老若男女いけますよね、これはね、
いい、これは、
はい、素晴らしい恋愛ものを、
うん、
確かにくっつくまで早いよね、最近
そう早いんですよ、
うん、
でそやっぱそっからストレスそこまでで結構ストレスだったり、うん、結構もうフラストレーション溜まってるんで、 ためたくないっていう人なんでしょうね、多分世の中今多いのは。
そう、
ね、
ラブコメ漫画で割と早めにくっついちゃうパターンが多いっていう。
まあ、よく言うだからあのショート動画先に答え見せちゃうっていうのと多分似てるんですよね、はいはいはい、傾向としては。
やっぱあれよね、そのもう明らかにこの2人ってもう決まってるカップルがある、そう付き合ってはないけれども、うん、だから僕ヤバみたいな感じで、なんかもう決まった2人がいて、もうここにはもう誰も入らなそう、ライバルとか出てきてもなんか大丈夫そうみたいな感じのがやっぱり
安心感といいますか、
非常にいいですこれは。
はい、正反対な君と僕でございました。さあ続きまして、早々のフリーレン2期、
俺たちが言わなくてもっていう気がする、もう本当に横綱相撲見てる感じ。
でも、その流れで言うと、2期は、やっぱりシュタルク・フェルンの、もうなんかイチャイチャからスタートしてるので、なんか最初、そのパーティーちょっと誘われて、抜けるかもしれないみたいな話だったりとか、そのデートに行くことになった話とか、やっぱり結構このクールは結構日常パートが
多いですね。
を、まあ、割とメイン、まあ、
前半の方は、
だったりするので、まあ、そこをやっぱりなんかそれこそ安心感というか、まあ、日常を見てるのがやっぱり楽しいな、フリーレンはとは思いますね。
バトルもバトルでめちゃくちゃかっこいい、
とんでもなくかっこいい、
見てて気持ちいいですけど、それ以外もすごいです。
あの女のあの、魔族の、
剣の魔族の、
あ、そうです、
はいはい、
とのバトルシーンってこんなに原作でかっこよかったっけってなんかなりました
ね。そうですね、
割と数個まで終わってなかったっけみたいな、
かなりあそこ力入ってましたよね。
だからそのやっぱりそのバトルシーンのクオリティとかはもう言わずもがななんですけど、そうですね、その日常の中に入ってくるからこ そ, なんかそのバトルシーンのおおってなるというか、
はい、あの緩急の付け方がやっぱ面白いんですよね。
すごいですよね、この作品ね。面かじ取りかじ、面かじ取りかじの感じでちょっと情緒不安定になるぐらいのあのフリーレンがちょっとお姉さん感出すの良くないですか。あのデートの下見というか付き合ってあげるじゃないですか、で、あの感じ僕結構好きなの、もう全くしょうがないな、下力はみたいなあれ結構好きなんです。
若い2人を見守ってるポジションですよね。そうそうそうそう、
で自分は1人温泉へみ
たいな、そう、
あいいな。
で最後これは機嫌のいい時の三つ編みなんだよ。これ終わり方全部おしゃれですよね、フリーでね。
本当にオチがすごい、オチいいよな。
だから脚本相当頑張ってますよね、だからね、ちゃんとこのテレビの尺に合わせるようにうまくね。
だからそのデート終わりの2人で、景色見ながら喋るシーンとかもだから結構原作からあのセリフが足されてたりとか、とかもしてて、だから結構そのアニメ化するやつの脚本力というか、何を加える、どう加えたらこの世界を壊さないかとか、どのセリフ、どのシーンを足したらより魅力的に見えるかみたいなところの足し算の加減が絶妙だなって思いますね。それを今期の方が割となんか感じるかな。
なるほど。
感じですね。はい。というわけで、一応フリーレンはロリ枠。
僕の中ではあのロリババアなんですけど。
ああ、まあまあまあ、確かにね。はい。じゃって言わないだけです。
のじゃの言わないだけの。
言わないだけの。はい。というわけでフリーレンの2期でございました。さあ、ここから、はい。
ロリが、まさに3つ
ゾーンに入ってきます。
3つゾーンいきます。
はい。ロリゾーン1つ目。29歳独身中堅冒険者の日常。
面白い。面白い。これ、そのロリって言いましたけど、普通に面白いですよね。
面白い。その、可愛い女の子は、あれは、サキュバス。
一応そうですね、古代種で、夜の間はちょっと成長して。
そう。なんか、の家系というか、血筋で、その、たまに大きくなっちゃう。
あれね、あれ、すごいいいよな。
胸もお尻もボンボン、いってますよね。
ただそのあの中身はそのロリのままだから
喋り方もずっとこの子供のままの喋り方
子供のままで、
あの野田、野田語尾いいっすよね、
なんとか野田、
なんとか野田、
なのだ
めっちゃ可愛い、
可愛いですよね、
めっちゃ可愛い、
これも完全に僕はもう不正作品というか、あの
父親
として、はい、もうなんかもう娘をあのなんか 見守ったり育てたりする感じのもう視線で、だから主人公の視線ですよね、まさにな
んです
よ、
もうまさにですよね、
なんかわかんないけどロリも増えたし、
でもリルイが実はこの初めってその主人公の男の子のことを男性として見てるんですよ、
そう
そうですね、めちゃくちゃ嫉妬深いですよね。
あの嫉妬した時だけ語尾が変わるんじゃないです
か。そう向きになってね、
人のもの取っちゃいけないんだよとかめっちゃいいよ、
ね、あれも可愛いんですけどね、
めっちゃ可愛い、
なんかあのハーレムでチヤホヤされてたらもう行くのだみたいなこと言って、うん、もう本当嫉妬全開のところもすごく可愛くていいですよね、
だからそれもどうなんですかね、男性として見てるのか、それともそれやっぱりそのお父さんっていう感じで見てる部分もちょっと、
あの嫉妬は、
いや、女としての嫉妬ですよね、あれは。
やっぱサキュバスの血が、
そうですよね。そうか、お父さんを独占したいっていう、ちょっとファザコン的なのも入ってるのか。
ファザコンか。
でも、あの、ドワーフの女の子は完全に男として、多分好きっていう感じですよね。
そうですね。
だからこの、まあ、29歳っていうね、年齢も。
若手でしょ
我々からするとね。
ゴリ若手ですよ。
でも最近で、ね、結構そういう、まあ、おじさん主人公系みたいなのがね。
県政おさんとか増えましたね。
はい。まあ、増えましたけど、その中ではまだ20代って若手からね。
全然分かって
タイトルにこの独身ってついてるあたりが、まあ、やっぱ結婚意識してる作品ではあるじゃないです
か。確かにそうか。
うん、
多様性の時代ですよ。
多様性、まあね。
30代までに結婚？多様性。
でもこのファンタジーの世界わかりません
か？わかんないですけどね。全員中堅とかそういう、おじさん主人公が全員年下になっている。
まあね。
それ言う？それ触れちゃう？
まあそれ言ったらね、あの、フリーレの話しかできなくなっちゃう。
あ、そうか。
年上のお姉さんの話しかできなくなっちゃうから
フリーで強いねそういう意味でも強いねフリーではは
い、というわけで、じゃあ続きましてロリ枠かな、でもこれ
ロリかな、なんか分かんないんだよなこれ、
姫様拷問の時間です
ね、まあ、でもロリもいる、
いる
ロリもいる、
いるけなげなロリ、
マジで、あっどっち、あ、ペシュッツ。僕結構推しペシュッツ
さん。おぉ。いや、これ、2期で、姫号ね、2期になるね、
って
言って、どう始まるんだろうなと、まあ普通に、2期の1話見たら、その1期の1話と、もう、ほぼ一緒。
一緒でしたね。
一緒のことをやってて、で、そう、拷問の時間ですって。うん、もう一気で、あんなに、もう、拷問っていう前提崩れてたら、
うん、
何を最初にするんだよって
言
ったら、
そ
したら、そう、拷問の時間ですってなって、時間を遡って、なんか姫様が、記憶喪失。
記憶喪失になってしまったから、そう、一番最初の拷問を再現してる
っていう。をやろうって言って、一番最初のと同じ食パンをやって、記憶戻って、次の、
ね、
よかったねって、次の話で、なんかわかんないけど、みんなでバスケットボールをやる。意味わかんないす
ぎる。最高。
もう、はい、もうこれで、
オッケーオッケー片付けたっていう。
は
い、
これでこのアニメの説明終わりました
ので、
こ
っちに行きます
っていうね。
そう。もう本当そうなんですよ、これ。だって、オープニングからしてそうなんです。一期のオープニングがまだ、ちょっとなんか戦場で戦うかっこいい姫様を見せた後で、ちょっとなんかゆるみたいなオープニングの
映像。ファンタジーの振りがね。
あったのが、もう今期のオープニングに関しては、もう全部ゆるい。
うん、
もうほのぼのオープニング。
ね。
全部。もうそういうアニメ、二期からは。全部。もうそうなんです、これは。
そういう映像。なんか映像をみんなで撮影してるみたいな
ね。そう、
はい、オープニングもね。
そう。 めちゃくちゃ可愛い全員、うん、最高、う
ん、新キャラ出てきてもすぐになんか
馴染むすげえ馴染む
すぐあの世界観になっちゃう、うん、
そうどの拷問感も押せる、う
ん、いやおもろいな。まあもうなんか改めて言うあれでもないんですけど、
正直めちゃくちゃ展開したかっていうと別に展開もしないんで、うん、このアニメに関しては
変わらない凄さというか、
そうですね、
変わらずになんか ふざけ続ける、うん、
で凄
さというか、
うこれ漫画の方は、ちょっと前にも完結した
完結しましたね、
完結したんですけど、うん、これ当初本当に言われてたわけじゃないですか、このトーストから始まって、うん、おい何話持つんだと何話持つんだって言って始まって、結果この完走するところまででみんなが終わらないでくれってなってたんで、うん、まだまだネタはあると探せとロビンソン先生頑張ってくれとなってたんで、まだ全然走れるんですよこれ。
まあ本当やろうと思えばなんか何でもできる
みたいな、ね、何でもできる、何でもネタにできますこれ。
らしいらしい。いやーでも相変わらず面白いっていう感じなので、もしかしたら新前編とかではね、その入りにくいやっぱインパクトみたいなのはないですから、もう変わらず変わらない味なんで入りにくいかと思いますが、
毎週楽しみに見ちゃうんですよねこれ、うん、もう家帰って酒飲みながら本当うわ面白いわーと思ってたまに泣きながら見ちゃうんですね。
姫子の日記でございました、
はい、
そしてラスト魔王の娘優しすぎる、
これはロリーですね
めっちゃロリ
ーこれは超ロリ
ーでも
超ロリ
ーでもおもろこれ何ですか、
めっち
ゃいい、あれ何あれなんこのアニメ何
あの歌のこと言ってます歌のこと言ってます
歌みんなの歌みたいな
みんなの急に始まった、うん、みんなの歌もうね、すごいですよ、ね。
おもろいね。
でまず設定自体も、まずこの世界を侵略する魔王がいますと。
うん、
で魔王が、世界もう一歩でこう侵略こう全世界を制略するところで、踏みとどまってます。なぜなら、娘が可愛すぎるがゆえに。どういうこと？優しすぎて。そういうことではないと。もうね、意味は分からないですけど、分かる。ロリは全ての前では無力なんですね。
無力ですね。
無力ですね。
だからまあその魔王様がその自分の娘にその残虐性が足りないと、うん、残虐性が足りないからその配下の、はい、ジャヒーという、女性に、うん、この娘を残虐にさせてくれと。
いやいや
で、まぁ、あ、ちょっと旅を、みたいなものをさせたりとか、するっていうアニメ。うん、まぁ、あ、なんとなくその話だけ聞くと、はい、ああ、なるほどな。でコメディタッチになるのもまだわかる。
まぁまぁまぁ。
急になんかみんなの歌みたいなの
が始まりましたね。
あれがちょっと、やっぱり度肝抜かれましたね。
で、そう、本当に、クノの使い方ってこうだよな。
クノミサキさんね。
クノちゃんの使い方ってこうじゃなきゃ。
クノちゃん友達かな。
くのちゃんが最高なんですよね。
でも本当に普通に幼女と言いますか、うん、ちっちゃい女の子喋ってるみたいな、うん、したたらずな演技しますよね。
最高なんですよ。くのちゃん好きなんですよ。くのちゃんのオーバードーズですよね。これ
オーバードーズ。
完全にオーバードーズなんですよ。もう多すぎるんですよ。
ASMR がはかどる感じの。
はかどりますね。可愛いんだ。
このリンゴはね、毒なのみたいなこと言って、かわいい。
そう、で、そう、もう、かわいいがゆえに、なんかちょっと周りの心がすさんだ人たちも、それになんか怪獣されてく感じ。そう、うん、もう、そうだよな、かわいいには何も勝てないな。
そう、だから魔王だから滅ぼさなきゃいけないんだけど、逆にその村の人々たちをなんか救ったりとかね、をするっていう。
人間たちを普通に助けちゃうっていうのね。
でそんな魔王たちに振り回されるそのジャヒっていう、うん、その配下 の、はい、その女性、
うん、
やっぱりこの存在がやっぱり俺は好きですね。
ああなるほど。
松崎さん好きそう。
好き
そう。
確かに
こういうなんか女剣士といいますか、うん、はい、なんか好きそうですよね、うん、
これそうだよ。確かにあれがあるからこそちょっとそのドゥーちゃんの良さも立つっていうのもありますしね、うん、ほんと振り回されるんですよね。 なんか捕虜の人間と一緒にご飯食べてたりとか何やってんだよと思うんですけど、
ルーの度を越した優しさに日々振り回されているという方式のね、キャラ説明もありましたけど、
ツッコミ役ですから、ね、唯一。
まあそうですね。
だって魔王様もあんだけいかつい魔王なのに、ボケ、完全にボケに回ってて、
あの二ボケ目
です、ね、娘バカのボケに回ってるんで、
大塚明夫ですよ、ね、大塚もうあの威厳
これすごいですよね大塚明夫でナレーションが千葉さんですよね、
うん、
もう周りがガッチガチなんですよ
すごいですよね。でジャヒーも大橋彩香さんっていうね、
ガッチガチ、
結構テンション高い大橋さん俺好きなんですよね、この演技、
はいはい、
いいですねこれ、もうきこれもいいわ、見てられるわ、
おもろいな、なんか設定的には他のアニメでもありそうなんだけど、あの雰囲気というか、そのあのシーンとかも含めて、はい、なんかあんまり見たことないかも。
確かにそうなんですよ、
ちょっとミュージカルっぽい感じというか
急に本当に流れで急に歌が差し込まれるんだよね、その歌もあの久野先生の歌が最高なんだよな
歌ドゥってね出ますよね、
そう歌ドゥあれ最高ですよね、
アニメならではと言いますか、あのいや確かヤングアニマルですよね、
そうですね、
漫画はね、はい、うん、アニメにして大正解な感じですね、これはね、
いや非常に面白いんでね、これはロリって言いましたけど、エロい目ではもう本当に見れない、
優しさですこれは、
本当に優しすぎる、
もうタイトル通りです
ね、マジでそう、
ということで以上7つ、でございました、はい、振り返りますと異国日記、綺麗にしてもらえますか、正反対な君と僕、早々のフリーレン日記、29歳独身中堅冒険者の日常、姫様拷問の時間です日記、魔王の娘は優しすぎる、この7つでございました。
僕冬クールにしては、うん、してはってあれですけど、あの本数少ないって話前にしましたけど、うん、今期に関しては相当面白いという面白いクールになってると、
うん、
結構人気者もだから呪術廻戦とか、はい、結構対策の続きものが結構多かったりとかするし、うん、割とこう見る応えあるというかアニメファンには忙しいクールになってますよね、いつもとは違って、
フェイトも、
あそうフェイトもやってますし、
そうだし、そう、そのまあ大まあ、フリーレンもそうです、人気作、人気の2期だったりとか
結構激戦区になってると僕は思ってますね、
推しの子もそうです
し、ああ推しの子もそうですね、
推しの子とか、まあ、あと鬼面組です
か鬼面組、
鬼面組もなんかちっちゃくなったり大きくなったりする
そうだな、
そうですね、
あれはちょっと
物理的にそうです、
あれはちょっと違うけど耳合いが違いますけど、とかもありますしね、だからもう同じクールの中で、あこういうなんか、
うん、
このどの趣味の人でもなんか一個はハマるやつありそうな感じはしますよね、
一個以上ハマるでしょこれは、
うん、だからこそこの3人でも結構バラバラになったのかなっていう気もしますし、
鋭い、確かに、
うん、というわけでございまして、
はい、
はい、今回のモテミタビーということでございました。
うん、
はい。なんかお知らせとかなんかもしありましたら、
大丈夫です。カーズ SP 見てくれって感じですか。
はい。
そうですね。僕の方も2月13日から僕の心のヤバいやつ劇場版が公開されてますね。そちら、ぜひご覧いただければと思います。
出てんのか
よ。あ、関係者？
え、全く関係ないです。好きなだけです。
はい。まあ。そしてもまあでもこのサイド B の感想なんかぜひSNS とかで言ってくれると結構モチベーションになる
ので、あ、そうですね、
はい、
ハッシュタグ持ち、あ、熱持ちってつけていただけると、
はい、
メールも増えましたし
ね、あ、そうですね、メールも結構いただけるようになりましたし、
はい、ぶっちゃけ俺去年でサイド B やめようと思ってたんで、
畳もうと思
って、マジで、
はい、まあ、正直、
おお、本当に、
はい、なのでね、そのモチベーションをね、保ち続けていただけるのは皆様からのお声なので、
確かに、
ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、というわけで、また3ヶ月後ですかね。
はい。
はい、またお会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
東京大井町のあやいパソコン。お問い合わせは、090-1038-8957。
もしもし、あやいパソコンさんでしょうか。たまたまエッチなサイトを見てたら、パソコンが固まってしまったんですけど。